礼拝指針、主法の理念を参照ください。第1章第5条、主の日と神の民の特権。主の日に神への公的礼拝にあたることは、キリストが求めておられる奉仕であり、すべての神の民の特権である。第6条、公的礼拝に招かれる者、公的礼拝にあたることを願う者は、民族、人種、階級、出身、性別、障害、職業、年齢などいかなる理由によっても排除されることはない。礼拝の恵みは、礼拝に集う人々すべてに分け隔てなく与えられます。そこには何の差別もありません。キリストを頭とする交わりには、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。この世はさまざまな区別を設け、また差別を設けますけれども、教会はキリストにあって一つです。すべての壁が取り除かれ、すべての対立がキリストにあって克服され、誰もがキリストの御業に預かります。この世のものではない祝福が実現している場所こそ礼拝であります。また礼拝に預かることを願う者のすべてをキリストは招いておられ、誰もが等しく礼拝に預かるための配慮を教会はなさなければならないということをも覚えたいと思います。すでに見た16章15節で、主イエスは弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと問われ、弟子のペトロが16節で答えました。あなたはメシア、生ける神の子です。このペトロの信仰の告白の言葉をお聞きになると、主イエスはこのようにペトロに言われます。17節、シモンバルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。あなたは幸いだ。なぜなら、人間の知恵や考えからではなく、人間を超えた生ける神、天の父の導きにより、あなたは私をそのように告白したからだ。そして18節、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。19節、私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。このように主イエスは、あなたはメシア、生ける神の子とのペトロの信仰告白をお喜びになって、それまでは彼はバルヨナ・シモンという名でありましたが、ペトロ、岩という意味を持つ新しい名をお与えくださいました。そして私はこの岩の上に、すなわちあなたはメシア、生ける神の子との信仰の告白の上に私の教会を建てると、さらにあなたに天の国の鍵を授けると言われたのです。私たちもこの箇所を喜びを持って聞きましたが、しかし今朝この箇所に続く21節以下の御言葉に、私たちは驚き戸惑うのではないでしょうか。23節、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。つい今しがた主イエスは、あなたはメシア、生ける神の子と告白したペトロのその告白を喜ばれて、彼に向かってあなたは幸いだと仰せになりました。しかしここで主イエスはペトロをサタンと呼ばれます。これは一体どういうことでしょうか。あまりにも急激な場面の変化に、私たちはついていけない思いを抱くのではないでしょうか。 この聖書の箇所を私たちはどのように受け止めたならよいのでしょうか。風向きが変わるのは21節であります。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。つまり主イエスはここでこの後ご自分が苦しみを受けられること、十字架につけられて死なれること、そして3日目に死を打ち破って復活されること、このことを弟子たちにお告げになったわけです。マタイによる福音書においては3度にわたり主イエスはこのことを予告されるわけですが、この16章21節はその3度のうちの最初の受難と十字架とよみがえりの予告です。こうおっしゃることで主イエスはこれからご自分がどのような道を通っていかれるのか、あとご自分がメシアである、この世を救う救い主であられるとはどういう意味であるのか、そのことをはっきり弟子たちに教え示されたのです。これは従って今ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですとそう告白したその言葉の意味は実はこういうことであるのだということを明らかになさったということです。この意味でこの16章のペトロの信仰告白とそれに続く21節以下の主イエスの受難の予告は福音書の全体から見ても大切な分岐点であります。ではこの主イエスの受難の予告、必ず私はエルサレムに行き多くの苦しみを受け殺され3日目に復活することになっている、この主イエスの御言葉を聞いたペトロはどうしたでしょうか。22節、するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。つい今しがたペトロは主イエスをメシア、救い主と告白したのですが、その主イエスを彼はあろうことかいさめる、脇へお連れして叱責するです。一つはっきりしていることがあります。それはこの時ペトロは明らかに主イエスより上に立ったということです。メシア、神の一人子よりも上に立った、人間に過ぎないものが神の上に立った、そして神の御子を裁判官のようにして裁いた、そういうことがここで起こっているわけです。ではなぜペトロはそのようなことをしてしまったのでしょうか。それは私は苦しみを受け殺され3日目に復活する、この御言葉が彼にとって思いがけない言葉であったからです。この御言葉に彼は耳を疑った、そして言ったのです。主よ、滅相もない、あなたにそんなことがあってはならない、あなたの身にそのようなことが起こるはずがない。ペトロはあなたはメシア、生ける神のことを主イエスに向かって告白をしました。確認しておきたいことはこの告白は正しいということです。イエス・キリストはメシア、世を救う救い主であられる、キリストは生ける神の一人子であられる、その通りであります。だからこそ主イエスはこのペトロの信仰の告白をお喜びになりました。そして古代の教会から今日の教会に至るまで世々の教会もそのように告白しているのです。私たちの一人一人もこのペトロの信仰の告白に連なっている、彼と声を合わせてイエス・キリストはメシア、 生ける神の子、そのように告白する。私たちの一人一人にとってもイエス・キリストはメシアであられる、生ける神の子であられる。けれども結論から言ってしまえば、この時のペトロにはなお、あなたはメシア、生ける神の子という自分が成した信仰の告白の意味が分かっていなかったわけです。つまりメシアとは十字架のメシアであられるということ、十字架の道筋を通ることがないメシアなどありえないということ、このことが分かっていなかったわけです。先ほど私たちは使徒信条において主イエスは十字架につけられた、十字架に死なれたと世界中の教会のキリスト者たちと共に告白をしました。しかしこの時に彼が思い描いた救い主のイメージには十字架がすっぽり抜け落ちていた。彼は主イエスを偉大な方であると、世の救い主であると信じていました。しかしその偉大な方がよもや苦しみを受けるとは、また死なれるとは考えてもいなかった。ですから彼は21節の十字架の予告の御言葉をまさに聖典の霹靂のような言葉として聞いたのです。この21節に必ずという言葉があります。主イエスが十字架への道を歩まれることは必然のことであった、必ずそうなるということであった。なぜなら父なる神は御子キリストを十字架につけてよみがえらされることにより世を救う救いの道を開かれたからです。つまりこれは神の計画であった。したがってそうなることになっている、必ずそうなる。ペトロはこの神の救いの計画を妨げようとしたのです。だから主イエスは彼に言われたのです。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。サタンとは人を誘惑して神のもとから引き離そうとする存在です。神の救いの計画を阻もうとする存在です。神の救いの計画を妨げようとする者は引き下がらなければならないのです。使徒パウロはコリントの信徒への手紙1の1章18節で語ります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。パウロは十字架の言葉、すなわち主イエスが十字架に死なれたこと、その出来事はこの世においては愚かである、十字架につけられたキリストはこの世の人々にとってはつまずきであると語ります。この世は自分の知恵で神を知ることはできません。つまり十字架の言葉は神秘である、この世にとっては隠された言葉である。神は十字架の言葉のうちに救いの真理を隠しておられる。したがってこの世の知恵者たちの目には十字架につけられたキリストは誠に愚かに見える。主イエスはこの地上の生涯の最後において十字架につけられた、人々にあざけられ忌み嫌われ恥ずかしめられ、あまりにも惨めに、あまりにも無力に死んでいかれました。世はこのメシアの弱さに耐えられない、このメシアの無力につまずく、このように弱く無力な者が救い主であるとの知らせを忌み嫌い拒む。 この時のペトロもそうでありました。だからこそ、主よ、あなたのような方が苦しみ死なれるなどということはありえないと言ったのです。けれども聖書はこの世が知らなかったことを、この世の目には隠されていたことを、すなわち十字架のもとに秘められていた神の救いの真理、命の奥義を明らかにするのです。すなわち神の力はキリストがもとわれた弱さを通してこの世に表された。神の栄光は十字架の愚かさを通して明らかにされた。神様は世を愛されました。そして神様のこの愛はイエス・キリストの十字架のもとに示されました。神の一人子キリストはこの世を、私たちを、力の論理の支配する、力と力でことをなそうとする、それゆえに弱いものや小さなものや飼いまれないような命を力で押さえつけては、それが世の力だと、それが力だと、そのように喧伝していく。しかし神の一人子はこの世を、私たちを、そのような罪と死の原理から解き放つことのために十字架にかかって死なれたのです。私たち罪人の身代わりとなって、私たちの罪の刑罰を受けて苦しみ死なれたのです。そのご自身の死によって十字架のキリストは私たちに命をもたらしてくださった。救い主の十字架の死がこの世に命をもたらした。主イエスは死を打ち破ってよみがえられました。このよみがえりの御業においてこそ、神の命の勝利が、神の栄光が、神の力が表された。このよみがえられたキリストのうちにこそ、誠に祝福された命が、人間の本当の救いは、人間における本当の幸いは、この愛の神の懐に立ち返ることにあり、この愛の命に生かされるところにある。これが聖書の語る真理です。十字架のキリストのもとに隠されていた真理、やがて明らかになった真理です。そしてこのことこそが、あなたはメシア、生ける神の子であるという、あのペトロの信仰の告白の中身であったんです。ペトロが、それから一人一人の弟子たちがこの信仰の告白の意味を知らされていくのは、この後の道筋においてです。十字架への道をまっすぐに歩んでいかれる主イエスの御跡に従っていく、その道筋においてです。私たちもこの後、この福音書の御言葉を聞きながら、この主イエスと弟子たちの十字架への道筋に立ち会っていく、道行きに立ち会っていくことになります。そしてそのようにしていく中で、キリストは私たちの霊の目を開いて、十字架の救いの真理を悟らせてくださるのです。あなたはメシア、生ける神の子。この信仰の告白の上にキリストの教会は立て上げられていきます。この信仰の告白を土台とする教会に、天の国の鍵が授けられています。先にも言いましたが、私たちもこの信仰の告白に連なります。私たちも一人一人、主イエスの十字架の贖いによって罪を許されて、 主イエスのよみがえりによって永遠の命を与えられた。それゆえに十字架の主を仰いで生きる、そういう者たちなのです。そのことを確かめた上で、今朝の聖書箇所から一つのことを覚えておりたいと思います。それはこの十字架につけられたキリストを仰ぐということから、私たちの目をそらす誘惑が現代の教会にも働いているということです。主イエスからサタンを退けと言われたペトロは決して私たちにとって他人ではない。私たちもその誘惑と向き合わねばならない。世紀末のアメリカとキリスト教という本があります。以前金城学院大学で教えておられた先生、私も個人的な交わりをいただいた先生が書かれた本ですが、アメリカの教会の状況をレポートしている本です。メガチャーチという礼拝に何千人という人々が集まる巨大教会がある。ただその礼拝で語られるメッセージは、人生に成功すること、アメリカンドリームを実現することであり、そのために礼拝にプロのスポーツ選手や有名な俳優や実業家といった人々がゲストとして招かれる。そしていわゆる積極思考、あなたには何でもできる能力があると礼拝で説かれる。十字架、また十字架による罪の許しの恵みが語られることはないか、あったとしてもその意味は大きく変えられてしまっている。もちろんアメリカの教会の全てがそうであるということではありませんが、そういう教会もある。そうであればそこに教会の看板が掲げられていたとしても、果たしてそこに本当に教会があるのかと問われるんです。ディードリヒ・ボンヘッファーというドイツの神学者があります。第二次世界大戦の最中、ドイツがナチスの手に支配されていた時に、ナチスの支配と戦ったキリスト者の一人です。今有志の読書会でこのボンヘッファーの共に生きる生活という本を読んでいますけれども、このナチスに支配されたこの時代にボンヘッファーが語った一つの説教が残されています。礼拝で語られた説教です。当時のドイツはヒトラーに席巻され支配されていました。教会までもがヒトラーを救い主と崇めていました。サタンが働いていたわけです。ヒトラーは自分の思い通りの教会を作ることに、成功していました。そしてドイツの民衆はあたかも主の主の日にエルサレムに王として凱旋された主イエスを群衆が喜び迎えたようにして、ヒトラーを歓呼の声を上げて迎えたわけです。ボンヘッファーの説教はそうした状況のただ中で語られました。そこで彼が語ったのは、ヒトラーを喜び迎える教会は外見上元気が良いように見えるけれども、実は霊的に瀕死の状態であったということです。そして十字架の言葉に秘められた救いの秘義、真理を完全に見失ってしまっていたということです。戦争の最中にそうした説教が残されたということは誠に貴重なことであったと思います。今日は一日中要会で、この後私たちの教会の日本キリスト改革派教会の創立について共に学びます。私たちの教会がどのようにして生まれたのか、どのような筋道を通って誕生したのか、 また80年を数える日々、どのような教会であろうとしたのか、あり続けているのか、そうしたことを改めて確かめ合うことができればと願っています。日本キリスト改革家教会の創立は1946年、日本の敗戦の翌年です。つまり日本キリスト改革家教会の創立に加わっていった人々も、創立者たちも戦争の時代を通ってきた。国のあらゆる部署が戦争協力に駆り立てられ、明治から続いていた国家神道体制のもと、教会やキリスト者たちにも国民儀礼が強いられた。そうした中で創立者たちは聖書を重んじ、神の言葉に従っていくための信仰の戦いを担いました。あなたはメシア、生ける神の子、この信仰に立つためであります。その歴史的な戦いの足跡をも改めて確かめ合うことができればと願います。祈ります。主なる神様、御子キリストが十字架に死なれ、私たちの罪をあがない許してくださり、私たちを死を超える罪と死の支配から解き放つ永遠の命を与えてくださったこと、これが聖書の語る救いの中身であります。教会もまたこの世の中でしか価値を持たないことに足元を救われることがあります。どうか聖書の救いの福音の真理に立ち続けることができるように、十字架のキリストを仰いで歩み続けることができるように、私たちを導き励ましてください。この世だけで終わる命ではなく、常しえの命の恵みを受けること、このことに私たちが思いを集め、また志を確かにしていくことができるよう、主の御名によって祈ります。アーメン。